はい、次ですね、次は渋滞、渋滞というのは、これはですね、苦しみはなぜ起きるのかということです。今この10の説明をしたんですね。10、苦しみは、私を苦しませる種をですね、自分から集めてくることによって、どんどんと苦から苦への綱渡りをしていくことになるんだと、ね、じゃあなぜそういう気持ちが強くなっていくのかってことなんですね。なぜそういう苦しみの種を自分からこうね、自分のもとにこう引き寄せてしまうのかというと、それは仏教では煩悩が問題なんだと。こういうふうにおっしゃられるわけですね。煩悩がいわゆる苦しみを生み出すのだと、こういうふうに教えられます。そこで煩悩って何ですかと。煩悩って何、煩悩、煩悩が苦しみを生み出すといった時の煩悩って何、食欲、お腹空いたから苦しくなるんですか。煩悩、
執着、とらわれる、
とらわれる、そう、とらわれるなんですけど、大きく私たちの執着というのはですね、2つのものに集約されます。
しないたくない、
うん、はい、執着、とらわれっていうものですね。大きく私たち、まあ仏教では大きくですね、とらわれというのは2つのものに対してとらわれるんです。
あ、自分に対してとらわれる、
2つ、そうそう、
一個もの、
うん、2つ
ガーが強すぎるから、
はい、それではなくて、まあガーはちょっとここで置いといて、2つの、
な、対象が2つっていうことです。
そうそうそうそう、これとこれ、
あ、あった、昔にとらわれる、
違う、これとこれ、これとこれ、
全ダークに、
違う、これと、
欲と怒り、
まあ欲と怒りはかなり近いですけど、これと、これ、
無の件、無の件、
執着って言ったら、ほら、これとこれじゃしかないじゃないですか。
はい、好きなものと嫌いなもの。
そうそうそうそうそうそう。執着って言ったら、好きなものと嫌いなものって、だから私たちは執着って好きなものしか思い浮かべないでしょ。でも執着ってもう一つ嫌いなものっていうのがある。だから煩悩って言った場合ですね、好き嫌いにとらわれるってことなんですね。だから好きなものを求めってことですね。嫌いなものから逃げる、これはいわゆる煩悩と言われるものなんですね。そこをこちらに当てはめると、これどうなるかということです。このルテン人間の図に当てはめると、当てはめると、その好きなものを求め、嫌いなものから逃げる、 ここに当てはめると、無天人の図に当てはめると
先に、
うん、先に
好きなものがある、
そう、先に好きなものがあって、あ、
輝かしい未来があるっていうか、
そして
で、後ろに嫌いなものが追いかけてくる、
うん、そうそうそうそう、つまり私たちが頑張るっていうのは言葉を変えると、
うん、嫌いなものから逃げて好きなものを求めていく、
う
ん
う
ん、
という頑張ります。
クビになるのが嫌だ、
クビになるのが嫌だから
名誉が好きだから、
そうそうそうそう、
求める、
そう、
働くのが嫌だから、
うん、
楽なのが好きだから、
うん、
ニートでいる、
そうそうそうそう、
頑張るのが好きだから、
うん、
頑張らないで嫌いだから、
頑張らないと言われるのがね、うん、あなたダメな人ねと言われるのが嫌だから、
うん、
っていうことで頑張る。だからニートさんとその一生懸命働いてる人は本質的にですね、逃げてるという意味では同じなんですね。そして逃げれば逃げるほど実は不安というものが大きくなっていくんです。つまり何か不安なことがあってですね、その不安から逃げると、これは不安をですね、仏教では火に例えるんですよ、ね、不安を火に例えるんです。だからよくこの世は固くだって言われません？固くって何かって言ったら不安に満ちた世界って意味なんです。今まで聞いてきたようにこう軒先にね、家があって、その軒先にね、火がこう燃え移って、隣が燃えてね、軒先から火が燃え移って、ね、だんだんとこう家が燃えていく、これが固くなんですよと聞いてなかったですか？やがて全部燃えて大変になると。だけどそれを見ながら、いや燃えてるわと、こんなこと言ってられますかっていうふうに聞いてきたと思うんですけど、実際はですね、固くっていうのはまさに火のついた家って意味なんです。これ こういう状態ってことなんです。ここに私たちはいますよってことなんです。だから不安で不安でしょうがない。その不安な心を欲を満たすことによってごまかしてるだけなんです。こういうことなんです。だから何か不安が起きる、欲を満たす、そうそう、欲を満たしてる時だけは不安ではなくなるんですよ。いや、不安なんだけど不安を感じなくなってるんです。だから何度かをこうどんどんとこういわゆる溺れていくですね、原動力って不安なんですよ。その不安をいわゆる好きと嫌いに分けてですね、嫌いっていうのは不安にさせるもの、好きというのは不安をごまかせるものなんです。だから不安から逃げる、そして欲を起こして不安をごまかす。これによって不安は見えなくなるけど、不安は消えたんですか？消えないんです。消えないから、さらに不安が起きると、残っている不安は、例えば一の不安が起きたとしますよね。そこから逃げました。で、欲でごまかしました。見えなくなりました。さらなる不安が一起きたとしたら、合計は私はどれだけの不安を抱えてます？
2だけど3ぐらい？
いや、まあ2です、2。まあ、先生3にしなくてもね。感じ方は3かもしれないけど、まあ、2の不安を抱えているってことになる。2の不安を抱えているときは、1の不安のときよりも、さらに、逃げますよね。さらに欲を満たそうとしますよね。さらに満たすと、ごまかせるけれども新たな不安が起きるとですよ、また逃げる。つまり不安がどんどんどんどん溜まっていく。 つまりこの真ん中に投げ込まれているのは、火というのはね、火が投げ込まれますよ、火が投げ込まれますよって何回も言ったじゃないですか。火が投げ込まれる、仏教で火とは不安のことなんです。だから不安という火がどんどんと投げ込まれていくわけ、ここに。だからこの何度かをどんどんとね、こう渡っていくってことは、どんどんと不安という火を私の心の中に投げ込んでいくようなもんです。そうすると一面の火がこの中に出来上がるわけですね。人生かけて作り上げるんですよ。本当に何のために生きてるんでしょうね。それが私たちが頑張ってるというふうに勘違いしてるだけなんです。頑張ってません。ただ不安から逃げてるだけなんです。だから頑張ることがいいことだという頑張りっていうのはね、私たち、は頑張ってるような気がするけど、仏教ではですね、ただ不安から逃げてるだけなんです。そして不安から逃げれば逃げるほど不安の火は大きくなる。逃げるとさらに大きくなる。そしてまた逃げるとさらに大きくなる。どんどんと不安が大きくなる。不安が大きくなるとどうなるかというと、嫌いなものから逃げようとする力が強くなる。好きなものを求めずには折れない心が強くなる。これを仏教では合力っていうんですね。合力の強さは不安の大きさによって比例するわけです。だから不安な人ほどいわゆる好き嫌いが激しくなります。これが好き、これが嫌いという気持ちがすごく強く、その合力の強さは大蔵百頭よりも強いと言われますよね。もう自分の力では止めることができない。初めはね、自分が苦しんでいる自覚がないから幸せに向かって進んでると思ってるわけ。だから喜んでここ回るわけね。ぐるぐるぐるぐるっとですね、こうスキップしながら、いやもうなんかこう幸せに近づいてるかのようにね、頑張れるわけね。そして大体まあ人生終わっていく人が多いわけです。で人生終わるとどうなるかというと、生産です。ね、生産ってほら、ここにほら不安が残ってるでしょ。これだけが残ります。だから不安から逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて、人生が終わっていくってことです。最後はね、自分の作り上げた不安と向き合わなければならない。まあ、これが人生ってことですね。知らなければね、この人生、こういう人生がどんな人にも待ってます。これをいわゆる五章の一大事とこう言われるわけですね。だからみんな平等ではないです。頑張った人ほど一大事、苦労してきた人ほど一大事、努力していた人ほど一大事、
逃げていた人も一大事、
そうニートだった人も一大事。はい、もう本当目も当てられない状況。つまり五章の一大事を解決するって分かりますよね。簡単なことなんです。ベクトルを逆にするだけでいいんです。ね、ベクトルを逆にすることによって五章の一大事は解決できます、ね、
それだと好きなことから逃げて嫌いなことを求めるになる。
違う違う、好きなことから逃げてじゃなく、好きなことにとらわれることから離れて嫌いなことの元にある不安を解決するってことです。嫌いなことを求めるってね、嫌いなことが好きになったらそれは好きなんです。一緒です。 嫌いなものを好きにしても一緒なんです。つまり好きなものに対するとらわれを消していき、嫌いなものの奥にある不安を取り除いていく。ところがその不安というものに向き合った時に一面の火が見えるんですよ。心の中にね、ぼーっと燃える火があるわけですよ。ね、こんな火、今まではこういうベクトルだったんです。火から一生懸命逃げていくことによって火を大きくしていたわけ。こういうベクトルね、人生と。だから固くだと言われても固くという自覚がないわけ。
向こう向いてる。
そうそうそう、固くって言っても火が背中にあるから、で逃げると火が大きくなる。逃げると火が大きくなる。逃げると火が大きくなる。ね、で仏教ってどういう教えですかって言ったらね、まーれーまーれーまーれーまーれーみーとね、こう後ろを向くとすぐ分かります。あ、こんなに火があったのかと。これね、大宇宙が火になってるんですよ、心の中の。これをね、飛び込めばいいんですよ。ね。ほら、言われるじゃん。火の中を飛び込めって。ほら、目の前に火がありますよ。ほら。飛び込め！飛び込む！大臣はいないか。お妃はいないか。王様はいないか。誰か僕を止めてくれ！そういう気持ちになりますよ。ね。ほら、聞いてたでしょ？愚方大使の話。あれ、物語だけなんだと。ね。あれはもう一生懸命苦しみながら長門に行くってことじゃないんです。そのね、努力して、もう家族からのね、反対を乗り切って、ね。その、なんていうんですかね、長門に行くってことではないんです。心の中の火がある。例えば奥さんが怖いと思っている人はね、奥さんと向き合うことが火なんです。子供が怖いと思っている人はね、その子供と向き合うことが火なんです、ね、上司がね、怖いと思っている人はその上司が火、お客さんが怖いと思っている人はお客さんが火、先輩が怖いと思っている人は先輩が火、生徒が怖いと思っている人は生徒が火なんです。その火と向き合っていく、ね、そして火の中を飛び込めと。今まで逃げていたことからちゃんと逃げずに向き合いなさいと。これがいわゆる仏教の教えなわけで、ベクトルを逆向きにしたときにですね、初めて仏教では頑張るという言葉を使うんですね。こっち向きに頑張ることを仏教では精進というんですね。ね、火に向かって頑張ることを精進と言い、火から逃げる方に頑張ることを仏教では懈怠というんですね。だから頑張るって言っても2種類あるわけですよ。つまり火から逃げる方向に頑張っている人は仏教から言えば懈怠、怠けている人ということになるんですね。そして火と向き合う方が仏教では精進、これ頑張ると、こういうことになるんですね。だから、幸せになるためにはですね、火の中に飛び込まなければならない。愚方大使とね、話と同じようにですね、火の中に飛び込むんです。ね、ほら、燃え盛ってる火があるでしょ？火の中に飛び込め！ってね。そ そうすると自分の心の中で言い訳が出てくるじゃないですか。ね、心の中の王様がね、やめるんだ、君はまだ仕事があるぞと、それよりもね、頑張って仕事した方がいいよとかね、後回しにするんだとかね、今は忙しいから後にしようとかね、いろんな言い訳がぐわっとこうね出てきて、自分の心を止めるわけ、うーっとね。だけどそうやって今まで何回も生まれ変わり死に変わりしながら人生が終わってきて、今までね、欲のために死に、怒りのために死に、愚痴のために死んできたっていうのはね、火から逃げてずっと今まで死んできた、ね、幸せがなくて死んできた、根性だけは真実のために死なせてくれ、いい言葉ですよね。そう思うんですよ。思ってコーヒーを目の前にして一歩、やっぱり無理だった。こっち向きに進むことを仏教では信心と言います。つまり信心、決定、決定っていうのはね、私の人生はもう火の中に飛び込んでずっと突き進んでいく人生を送っていきますと、これをいわゆる仏教でいう信心決定ってことです。信心決定しましたと言いながら懈怠の方に進んでいると、それは信心決定とは言わないわけですね。信心決定ってのは火の中突き進んで信心決定なの。それはなぜかというと、苦しみというのは火から逃げることによって生み出されるからなんですよ。逆に言うと、火の中に飛び込むとその火は消えて、そして、蓮の池に変わる。蓮の池というのは知恵の、ね、池というのは知恵を表すものなんですよ。泉とかね。だから蓮の池に変わるっていうことは、火の中に飛び込むと知恵が身につくってことです。その知恵の力によって火が消えるというのは不安が消えて苦しみが消えるってことです。だから、幸せになりたければですね、火の中にどれだけ飛び込んだかが大事なんです。私は信心決定しましたって言いながらね、火を目の前にして一歩も進まなかったらね、さあ全然幸せじゃないわけですよ。つまり信心欠如したから絶対の幸福になれるわけじゃなくて、信心欠如して火の中に一歩一歩進んでいって初めてそこに幸せが待ってるんですね。こういうことなんです。中でいただきましたか。だから、幸せになるためにはですね、簡単なことですね、火の中に飛び込めばいい。大宇宙が火の海になって、ね、たとえ大千世界に、見てらん費用も過ぎゆきてって書いてあるでしょ。仏の皆を聞く人は、これは聴聞をしながら、この火を突き進んでいくってことです。だから聴聞が火の中飛び込むことではなくて、聴聞によって力を得て火の中に飛び込んでいくっていうことが目的なんです。だから聴聞してもね、火を目の前にしてやっぱりできませんっていう風になっちゃうと、それはやっぱりね、苦しみはなくならないわけですね。聴聞して火の中に飛び込めと言われるから、やっぱり火の中に飛び込んでいくしかないかと、ね、まあ、奥さんに対してちゃんと自分の気持ちを言わないといけないかと、子供に対して自分の気持ちを伝えていかないといけないかと。今まではね、ずっと我慢してきた。我慢すれば我慢するほど、いわゆる恐怖ね、不安が大きくなるんです。そのものに対する不安が大きくなっていくわけですね。だからなんかこう、例えば奥さんに対してずっと自分の気持ちを言えずに我慢している旦那さんならばですね、その奥さんという人が自分にとってものすごい恐怖の対象になるわけ。そうすると自分の心の世界で奥さんがね、全長10メートルぐらいになるわけですよ。そうするとなんかもう、こう踏み潰されそうなね、自分は気がするんですね。自分は踏み潰してきた、うわーやめてくれよ、踏み潰さないでくれっていうふうに思う。でも実際の 奥さんはそんなに大きくないんです。自分の心というね、心のいわゆる不安が生み出した世界なんです。それをちゃんと向き合って、つまり奥さんとちゃんと向き合うということは火と向き合うようなものなんですね。火と向き合って対処をすると、あんなに全長10メートルあった奥さんがですね、ぐーっと小さくなって、同じぐらいの目線かそれよりも小さくなっていくと。そうすると別に奥さんから逃げる必要もない。今までは奥さんから逃げるために仕事を残業してまで頑張ってね。それは夜遅くまで働くとはね、仕事がしたいからじゃない、帰りたくないから、それを言い訳にしてたんですね。奥さんから子供のことを言われた、ねえねえ子供の養育費どうするの、子供の教育どうするのとかね、子供にこんなことあった、そういうのを聞きたくない。そうするとね、もう子供が寝静まった時間に帰ってくる、ね、奥さんから言われないように携帯の電話を切っておく。そして自分は仕事に頑張ってるんだっていうね、そういう気持ちを持とうとするわけ。こう、自分は仕事に頑張ってるから、仕事に頑張ってるから、だから家庭のことは奥さんに任せている、そういうふうに自分の中で思いたいだけなんですね。だけどそうやって逃げていても問題は解決しない、不安が大きくなるだけなんですね。問題がどんどん大きくなるだけなんです。勇気を振り絞って早く家に帰ってね、そしてもうこの火の中に飛び込むような気持ちで奥さんを目の前にする、もうまさに火の中ですよ。そうするとね、もう奥さんがうわーってこう言ってくるわけ。それをうーっと聞きながらね、僕だって忙しいんだ、分かってください、お願いしますとかね、こう自分の気持ちをこう言うとね、言った上でうわーっと言われていくと、自分としてはやるべきことはやったので、うわーっと言われてもそんなに苦しくなくなるわけ。自分の気持ちをちゃんと伝えたならばね、こう苦しい時でも自分の気持ちをちゃんと伝えていったならば、どれだけ奥さんからわーっと言われても、わあ私のやるべきことはやったし、カナヤはこういう人だからっていうことで許せるようになる。そうすると奥さんが怖いという気持ちが消えていく、ね、消えていくっていうことは火が小さくなって、で火が小さくなるってことはそれだけ欲をいわゆる満たしてごまかすこともなくなる、不安から逃げることもなくなる、苦しみそのものが消えるということですね。それはもう私たちが書いている不安の中のごく一部が解決されたんですね。それからはですね、一つ一つ不安を消していく、恐怖の火を消していく、全部消えたらね、苦しみは完全に消えると、こういうことですね。だから人生というのはね、こっち側の方向で生きていくのか、こっち側の方向で生きていくのか、それによって幸せになれるか苦しむのかが決まるわけ。だから幸せになりたければ火の中に飛び込まないといけないんです。その火の中に飛び込むっていうのはどっかに行くってことじゃなくて、心の火とね向き合わなければならないね。だから火っていうのはね、身近にあります。あの先輩の先生とかねまさに火とかね、あの両親火とかね、こういうものとちゃんと向き合っていくことが火と向き合うってことであり、火の中に飛び込むっていうことなんですね。それから逃げてる、火から逃げている限り人生は苦しみの連続に、なってしまうと、こういうことです。これが渋滞ってことですね。渋滞、つまり苦しみを生み出すものは煩悩だ。煩悩とは一体何かって言ったら、こういうね、不安を火に例えてね、心の火からですね逃げている状態、これが煩悩だ。心の火から逃げている限り私たちは幸せにはなれませんよと、ね、その火から逃げてねいると苦しみの連続になってしまう。だから人生は何度回となってしまう。何度回を度する、ね、何種の偶然は何度回を度する対戦というのはね、 この火の中を突き進んでいくことができるっていうことなんです。その大きな船が阿弥陀仏の本願なんだってことです。つまり こちらの方に進んでいく力というのは自力と他力があってね、自分の力で進んでいくっていうのと、阿弥陀仏のお力によって進んでいく、この2種類あるってことなんですね。自分の力で進むというのは歩いてですね、山道を登っていくように苦しい道のりなんですね。だけど阿弥陀仏のお力によってこの道を進ませていただくというのはですね、船に乗っているように楽ちんだと。でもこちらの方向に進んでいるってことには変わりないわけです、ね、こちらの方向に進んでいる、こちらの方向に幸せが待っているということには変わりないってことなんですね。だから仏教というのはね、とてもシンプルな教えです。だから分からないってことはないと思うんですね。とにかくもうこの不安という日に向かう、向き合ってですね、突き進んでいく、それが大事なんだということですね。ちょっと休憩をしたいと思います。